おはようございます。今は年度末で、さっきも祈りましたけども、今別れと出会いの時、年始ね、 年度始まりは出会いの時ですけれども、特に別れの時が続きますよね。で、今週はティーンズバイブルキャンプも行われますけれども、春のティーンズキャンプの、一つのハイライトというか、があるんですね。それは卒業式っていうのがあるんです。ティーンズキャンプに来てた子の卒業式っていうのをやるんですね。で、本当にこう中学1年の時から行ってた子はもう6年間、そうやって過ごして、でその後輩たちに自分たちのこの恵みをね、こう分かちして、で送り出すという、そういう時を持っています。今日は教会学校でも修了式をしました。本当にこう別れのシーズンだなというふうに思います。今日ね、午前、朝の早朝の礼拝に愛楽君が出席して、彼は今日です、旅立って九州の方に、行かれます。もう本当にもうこれもね、家族にとってもちろんそうなんです。私たちもちょっと寂しいなというふうにも思いますけれども、でも送り出していく、そういう心を本当に、持っていきたいなというふうに思っています。私たちがですね、そういうこのいろんな人との関わりの中にあるときに、人間関係がですね、こう、壊れてしまったり良くない、そういうこう人間関係の中で、このどうですかね、こう反りが合わない、あるいはこうあまりこ うまくいっていない人をどうやったらこの一つにこのすることができるか、ね、どうしたらこうね、そうい こうお互いが一緒にこう、協力し合うことができるか、どうしたらいいのかなと思うんです。教会は神様の愛によって、それを受けることによって、お互いに本当に愛し合い、許し合い、そしてこの和解していくっていうことを言っています。でもこの世の中の知恵の中で、そういうこの合わない人が合うようになるために一番良い方法がありますね。それ何かっていうと、共通の敵を持つってことです。わかります？ね。ね、お互いこうわーってねなってても、あの人って言ったら、ふんふんって言ってね、あいつはダメだって言ってですね、こう言い始めたら、なんか意気投合しちゃうっていう、そういうことってあると思うんですよね。いつの間にかなんか肩組んでたりしてね、みたいなね。それは本当に、この世の、やってることだなと思うんですが、今日のこの聖書の一番初めのところは、まさにそういう場面なんだなっていうことがわかります。12章の13節を見てください。さて、彼らはイエスの言葉尻を捉えようとして、パリサイ人とヘロデ党の者を数人イエスのところに使わした。一番最初に今日初めの頃段落に出てくる2つのグループがあります。それはパリサイ人、パリサイ派と、そしてヘロデ党の者たちでした。で、この二つのグループっていうのはですね、まさに合わないんです。全然合わないんです。もう考え方が合わない人たちなんですよ。パリサイ人、パリサイ派っていうのはよく出てきますね。この旧約聖書のその教えを一生懸命学び、一生懸命行い、それをみんなに呼びかけていく、そういう人たちですね。そしてヘロデ党っていうのは、これヘロデっていう王様いましたよね。王様にもう本当に忠誠を誓うっていう、そういう人たちです。で、この人たちのですね、いわゆるこの政治に対するこのスタンスが全く違うということを私たちは知ることができるんですね。どういうことかと言いますと、このパリサイ人というのはですね、反ローマなんですね。ローマ帝国反対。ね。今日、カエサルって皇帝の名前出てきますけれども、反対なんですね。自分たちは、この神の民だ。ね。神が王なんだって。 この世の王なんてそんなの本当じゃないって。パリサイ人は反ローマでした。じゃあヘロデ島はどうですか。ヘロデ島は新ローマでした。なぜならばヘロデという王様の上にはカエサルが、ローマ総督、ローマ皇帝がいます。総督もいますけど、その上には皇帝がいます。ヘロデ島というのは新ローマです。ローマに忠誠尽くす。で、全く正反対で会うわけないじゃないかと思う人たちが、見てください、一緒になってイエスのところに行くんです。イエスの前で喧嘩するんじゃないんです。イエスの前でなんかね、結託してるんですよ。どうしてこの人たちは一緒にやってきたんでしょうか。その、答えになるでしょうか。14節を見てください。途中からなんですけども、こういう言葉がありますね。この二つのグループの人たちがやってきて、イエスに対して質問するんです。カエサルに、皇帝ですよ、ローマ皇帝カエサルに税金を納めることは立法にかなっているでしょうか、いないでしょうか、納めるべきでしょうか、納めるべきでないでしょうか。この言葉の中にもすでにですね、彼らのこの立ち位置が、考え方が入ってるんですね。でもこの質問というのは、13節に書いてある通りに、イエスの言葉尻を捉えようとする、そういう質問でした。イエスは15節で、なぜ私を試すのですかと言いました。これはですね、引っ掛け問題みたいなものなんですね。カエサルというローマ皇帝に税金を納める、私たちはまあ税金を納める当たり前だって言いますけれども、でも税金を納めることに関してもいろんな考え方があるっていうことがわかります。そしてこの質問のずるいところは、どっち言っても人々から非難を浴びるっていうことなんですよね。イエスがもし、それは納めるべきだと言えば、お前は異邦人の王に使えるのかと、パリサイ人が黙っちゃいません。いや、納めるべきですと言えば、納めるべきでないと言えば、ヘロデ島から目をつけられるんです。パリサイ人とヘロデ島の違いがあります。でも共通点があるんです。イエスが嫌いだってことなんです。イエスは言ったじゃないですか。2週間前のメッセージを思い返してください。イエスは弟子たちに船の中で何て言ったんですか。パリサイ人とヘロデのパンダネに気をつけなさいって言ったんです。ね。弟子たちはですね、あ、パンが1個しかないとか言ってたよ。ちょっとこう、トンチンカンなことを言うわけなんですけど、イエスが言いたかったことは、パリサイ派や、またヘロデ党のあの人たちの言ってることに気をつけよ。そこに巻き込まれてはいけないよ。イエスは彼らに対して痛烈に批判したんですよね。それを聞いてる彼らはですね、もう黙っちゃいられない。イエスが嫌いで一致してるんです。だから会わない人が共通の敵を見つけて、ググッと迫ってイエスにどっち言っても困ってしまうような、そういう質問を投げかけました。イエスはこういう質問に対してどう答えたか。どっちも言ってもですね、なんかこう言われてしまうのは本当につらい。どうしたらいいのかなと思います。イエスはまず最初にお話をしませんでした。喋らなかったんです。何をしたかというと、見せたんです。何ですか。銀貨です。おい、ちょっとお金持ってきなさい。銀貨ですよね、紙幣じゃないですよね。銀貨持ってこさせたんです。どのくらいの大きさだったんでしょうかね。こう持って。そして、イエスはそれを持ってみんなに尋ねるんです。16節。これは誰の肖像と銘ですか?彼らはカエサルのですと言った。この銀貨にですね、 刻まれているこの肖像、人の姿、形と、それから文章があったんです。で、これはですね、こういうものだったらしいんですね。それはね、まず、この時のローマ皇帝カエサルの固有名詞はティベリウスという人なんですけども、ティベリウスのこの肖像が刻まれていて、そこにですね、ティベリウス・カエサル、聖なるアウグストゥスの息子、大祭司という言葉が刻まれていたそうです。わかりやすく言えば、これ偉い人なんだっていうことなんですよ。ね。で、それをまず見せて、カエサルのです。それはカエサルのです。みんなそういうふうに言った。そしてイエスがその後に言われたこと、もしかしたら皆さん聞いたことがあるかもしれません。17節を見てください。するとイエスは言われた、カエサルのものはカエサルに、神のものは神に返しなさい。カエサルのものはカエサルに、神のものは神に返しなさいと言いました。カエサルのものはカエサルに返すってどういうことなんでしょうかね。私たちが信仰を持って、クリスチャンですと、イエス様が王様です、ね、でこの世の何者も王ではありません。私たちに本当に従う方はこの方だけですと言って、私たちが生活した時に、じゃああなたお金使いませんかって言われたらどうですか。今日だって献金は、ね、箱に入れてください。その献金のお金っていうのはどこから出てるんですか。私たちの教会で作ったんですか。デナリショップでデナリじゃないんですよ。そんなんじゃない。日本銀行が作ったそのお金使ってるわけでしょ。クリスチャンだから私お金使えませんって、そんなんないじゃないですか。カエサル、彼は今この世を支配している。そしてあなた方はそれを使ってるでしょ。お金使ってるでしょ。それは彼の支配の中にあるのだ。だからカエサルに納税する、カエサルに納める、それは当然のことなんだとイエスははっきり言いました。これを言うとですね、パリサイ人からですね、お前そんなこと言ってっていうふうにまた突っ込まれる、そういう危険があるわけです。でもイエスはその後で何て言いましたか。神のものは神に返しなさい。神のものは神に返しなさい。でちょっとね、皆さん今日はお願い、こっち向いてほしいんですね。イエスはね、こうやってカエサルのものはカエサルに返しなさいって言ったんです。で、神のものは神に返しなさいって言ったときに、じゃあどう、何を指してたのか。こっちはカエサルだから神のものはっていうふうに言ったのか。私はそうじゃないと思う。カエサルのものはカエサルに、そして神のものは神に返しなさいと言われたんだ。そういうふうに理解します。どういうことなんでしょうか。この銀貨にはカエサルの肖像があります。そしてカエサルはこの支配者なのだということがはっきり記されている。しかし当のカエサル自身、この人自身が神のものなんだ、神の支配にあるのだ、そのことをイエスはここで考えながら、思いながら、カエサルのものはカエサルに、神のものは神に返しなさいと言ってるんじゃないか。これはですね、イエスがこのように言ったんですけども、後にパウロですね、パウロが語った言葉に一つ注目したいと思うんですね。ちょっとここに何か挟んでいただいて、ローマ人への手紙の13章というところを開いてください。ローマの13章の6節7節、13章の6節7節にこのように書いてあります。319ページ、 ですね。はい。同じ理由であなた方は税金も納めるのです。彼らは神の公僕であり、その務めに専念しているのです。すべての人に対して義務を果たしなさい。税金を納めるべき人には税金を納め、関税を納めるべき人には関税を納め、恐れるべき人を恐れ、敬うべき人を敬いなさい。今日のね、朝の礼拝でちょっと質問があったので、公僕という言葉あんまり聞かないですね。私も使わないね。私は神の公僕ですとかって言いませんけどね。まあ、今書いてあるんだから。ね。公僕って見てください。読んで字の通りです。公のしもべなんです。公なしもべなんです。まあ、わかりやすく言えば、しもべなんですよ。彼らは神のしもべだって言ってるんです。ね。そしてパウロが、ここで彼らって言ってるのは誰かっていうと、13章の一節で、人は皆上に立つ権威に従うべきです。というふうに書いてある。これはおそらく、カエサルに代表されるような政治的な権威というふうに考えることができます。存在している権威は全て神によって立てられているからですと、そのように言いました。そして、彼らが神の公僕なんだ、しもべなんだ、というわけです。ここで大事なのは、この人たち、この権威を持っている人たちはクリスチャンじゃないということなんです。ね。クリスチャンの人の言うことは聞こう。そうじゃなかったら聞かない。パウロはそう言ってないんです。彼の頭に入っているこの権威っていうのは、死を信じてない人も含めて、いや、ほとんどがそうだった。このローマの世界で。彼らは神の公僕だ。そして、その務めって何ですか？その務めって。その務めって何ですか？彼ら自身の務めとも言えます。でもそれは神の務めなんだって。そうですよね。神のしもべなんだから、彼らがすることは神の務めなんです。ゆえに、はっきり言ってますね。税金を納めるんだっていうわけです。皆さんもう一度マルコに戻ってください。カエサルのものはカエサルに、神のものは神に返しなさいって。ね。これはですね、あれかこれかの話じゃないんです。あれもこれもじゃないんです。そうじゃなくて、カエサルに税金納めます。そしてカエサルに税金納めることによって神に使えるんだって。だから皆さん17節で彼らイエスの言葉に驚嘆したんですよ。おお、そんなこと言うかって。パリサイ派とヘロデ党はどっちだどっちだどっちだっていうふうに言ってきたんです。でもどっちかでもないんです。どっちもでもないんです。すべては神の支配の中にある。そしてカエサルはそのしもべなんだ。今日私たちが一つここで覚えたいことがあるんですよね。それは何かっていうと、ね、信仰的なこととそうでないこと、教会の中のことと教会の外のこと、私たちはいろんなこのね、こう使い分けをするかもしれません。ここで一生懸命礼拝しているけれども、外出てったらまた違う顔になっているかもしれない。でも私たち覚えたい。すべてはですよ。この街道だけじゃないんですよ。全世界は神のものなんだ。神様が支配してるんだ。そして神様がいろんな人を用いて世界を動かしているんだ。もちろん、自分を神のように見立てて振る舞う、そのような人々は歴史を持っても今でもいます。彼らに従えとは言いません。けれども、神がそのようないろんな人を用いて世界を支配しているという、これは私たちは忘れてはいけないし、そしてそれゆえに私たちはこの世で生きるということが神に仕えることなんだということを覚えたいんですよね。お仕事をしている方々、明日からまたね、一週間始まるんですけれども、ね、 なんで仕事してるんですか？お金稼ぐためです。家族を養うためです。教会に献金するためです。まあ、いろんなことを思うんです。でも覚えてほしいんです。なぜ働くんですか？神様に仕えるためです。この世の人たちに神の御業を表すために、私はここで、あそこで働きます。牧師だろうが、サラリーマンだろうが、ビジネスマンだろうが、教師だろうが、看護師だろうが、主婦だろうが、みんな神様が支配しているそのところにいる人たちに仕える、その仕事をしてるんだ。カエサルのものはカエサルに、神のものは神に返しなさい。2番目に今日のところ、ヘロデとパリサイ派が出てきました。もう一グループ出てきます。それはサドカイ人、サドカイ派と呼ばれる人たちです。で、この人たちはですね、単独でイエスのところにやってきました。特徴は何かというと、18節に書いてあります、復活はないって言います。で、なんでかっていうと、この人たちはですね、まあ、当時のユダヤ人の議会の、まあ、一大勢力だったんですね。パリサイ派も強かった、でもサドカイ派も多かった、その一大勢力なんです。で、この人たちは、祭司とかからそういうエルサレムに有力者からなっていた、そういう人たちと言われています。まあ貴族階級っていうんでしょうか、ハイソな人たちです。パリサイ派っていうのはですね、もうちょっと庶民的で、一生懸命聖書を勉強していくぞっていうね、そういう、こう気合の入ったそういう人たちで、サドカイ派は今言ったそういうこの、まあ、貴族階級、祭司とか有力者からなっていたと呼ばれています。どうして彼らが復活がないというかというと、それはですね、この人たちは旧約聖書の特に五章って言われてる最初の5つの書物を重んじていたっていうんです。まあ、それを読んでた、これが聖書だっていうふうに考えていたようです。創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記ってねありますけど、これを読んでたんです。そしてね、これ読んでると復活ってないじゃないって、そんなんどこに書いてあるって。パリサイ派はですね、旧約聖書全部読んでますから、イザヤ書なんか見たらですね、復活を本当にこう示唆しているところがあるんですよ。はっきりと。パリサイ派は復活を信じてるんです。サドカイ派は信じませんでした。で、彼らはですね、復活なんかないっていうふうに考えながら、イエスのところに質問を持ってきました。この質問がですね、もうなんか無理やりだなと思いません？これ。こんなことあるわけないでしょって。で、そういうことをこう言って、ふっかけてきた。何ですか、これ。これはですね、五章の申命記というところに書いてあるんです、これ。つまり、ある人と結婚している人がいてね。そして、ご主人が亡くなりました。子供がいません。どうしましょう。その弟が、その奥さんと結婚しなさい。そういうことがね、書いてあるんです。申命記に。これレビラート婚というんですけれども、そういうものがですね、はっきりある。でもこの話がですね、なんか無理くりだなと思うのがですね、7人兄弟いて7人死んで7人同じ奥さんもらったってありえへんやろってね。え、私の母親ね、6人姉妹なんですよ。ねえ、すごいと思いません？鹿児島にいたんですけど、自分の家の目の前にね、6人男ばっかりの兄弟がいたらしいです。ね、別に誰も結婚したわけじゃないんですけど、ね、そんなのでもね、あり得るかと思う。まあ、それぐらいあるのかもしれない。でも、こっちはもっとあり得ないですよ。で、彼らは一体何が言いたかったかっていうと、こんなことが起きたときに、じゃあ復活して、天国行ったときに、それみんな、奥さんなんですか？どうなんですかって、そんなことがあっていいんですかって、そんな風にこのイエスに問うてきたんです。23節見てください。復活の際、彼らがよみがえるとき、彼女は彼らのうちの誰の妻になるのでしょうか。7人とも彼女を妻にしたのですが、イエスはそれに対して答えられました。24節、あなた方は聖書も神の力も知らないので、そのために思い違いをしているのではありませんか。そして25節から2つのことを言うんです。 二つのこと。で、今日はですね、後の方をまず最初に見たいと思うんですね。それが何かっていうと、こっちです。はい。生きているものの神ということですね。生きているものの神。27節見てください。神は死んだものの神ではなく、生きているものの神です。復活はないって言ってるわけですよ。ね、彼らは。里帰りは復活はないって言ってるんです。でも神、イエスは、神は死んだものの神ではなく、生きているものの神ですと言いました。その前に言われたのが26節なんです。で、ここでイエスはちゃんと考えてるんですよね、これ。すごいですね。これ、出エジプト記で5章から拾ってるんです。ね、あんたたちが読んでるその5章から拾って、これ読んでください。こう書いてあるでしょ？26節見てください。神が、モーセの書にある芝の箇所で、神がモーセにどう語られたかあなた方読んだことがないのですか？私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあります。これ普通に読んだら、ああ、そうっていう感じなんですけども、どこがミソなのかってことなんです。で、これはね、こういうことなんです。神がモーセにね、言ってるんですけども、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神でしたじゃないよってことなんです。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるって言ってるんです。どういうことですか？今そうだって言ってるんです。今、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神なのだって言ってるんです。いや、死んでんじゃないですかって。何百年前に死んだじゃないですかって。しかし彼は、イエスは、そのように書かれている聖書を拾って、神が、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるということによって、神は死んだものの神ではなく、生きているものの神だと言ったんです。すなわちそれは、確かに死んだんです。でも、蘇るんだよ。復活するんだよ。聖書に書いてあるんだよ。あなた方は聖書も神の力も知らないって。そのために思い違いをしている。聖書からはっきりとそれを示されました。今日タイトルは生きているものの神です。そうです。皆さん、私たちの神様は生きているものの神です。イエス様が言われたんですよね。あ、違うところで主イエスがヨハネの福音書で言いました。私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです。それ自体がもう復活を表しています。そしてもう一つ、その後に言われたじゃないですか。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことをあなた方は信じますか？私たちは死ぬものです。やがて必ずこの世のこの地の生涯を終えて死んでいくものです。でも私たちは生きているんです。神の前で、神の前で生きているもの。そしてやがてよみがえる、復活する。私たちはこれを神の前で生きていて、私たちの神は生きているものの神だということを、まずじゃなくて、イエスは2番目に言われたんです。そして最後に、最初にイエスが言われた方を見たいんですね。なんでかっていうと、さっきのね、この、あれです、結婚のことを聞かれたので、ね、この人たち、7人とも彼女を妻にしたという、そのことに対する答えをですね、イエスは先に言われました。で、それは何かというと、25節を見てください。死人の中からよみがえるときには、人は目取ることも嫁ぐこともなく、天の御使いたちのようです。これ皆さん、こうなんですよ。知ってました？復活して、私たちがですね、復活して天の御国に行ったときに、目取ることも嫁ぐこともないって言ってるんです。どういうことかっていうと、夫婦はないんです。皆さんの中で仲良しの夫婦はですね、天国に行ったら、違うのって。まあよく話しますね、こういうのね。まあかつて、地上にいた時夫婦だっていうのは、それは覚えてるって。でもイエスは言うんです。 人は目取ることも嫁ぐこともないんだって。ここから分かることは何か。天の御国では夫婦もありません、親子もありません、兄弟もないんです。なんか寂しいなっていうふうに思いますか。でも天の御国にあるものがありますね。何ですか。それは神の子として兄弟姉妹なんです。神の子として兄弟姉妹です。そうです、私たちが今教会で呼び合っている兄弟姉妹って、まあ教会の中だから、まあ兄弟姉妹って言っとこうみたいなね、そういうところがあるかもしれません。あんま考えないで言ってるかもしれません。でもこれすごいことなんです。で、天の御国ではこれだけなんだって言うんです。この関係だけが残るんです。神の子供として、神の子としてね、縦の関係があって、そして兄弟姉妹、親子も夫婦も肉親の兄弟もないんです。そこで私は今日こういうふうに表現したいんですね。今私たちはやがて復活して天国で生きる、その練習をここでやってるんだってことなんです。やがて復活して天の御国で生きる、その練習を教会でやってるんです。イエスはもう一つ、天の御使いたちのようですというふうに言いました。天国では御使いのようだ、そんな私たちであっても、地上では救われていても、信仰を持っていても、不信仰や罪を持っているゆえに、さまざまな困難を覚えるわけです。それは人間関係の中にも出てくるわけなんです。けれどここでイエスが言われたこと、死人の中からよみがえるときには人は目取ることも嫁ぐこともない、それはただ神の子として、神の子供としての兄弟姉妹としてのその関係だけがそこにあるということ。どうか私たちは覚えたいと思うんですね。今日初めて教会に来てくださった方も歓迎します。でも嬉しいですよね。初めて教会来ても兄弟なんですよ、ね、イエス様信じてるから。どこどこの教会の人だから関係ないですよね。主イエスを信じて兄弟と言います。そしてこの兄弟と私は永遠に一緒にいるんですよ。それが教会にいる兄弟姉妹。今日のね、この二つの段落、ヘロデ島とパリサイ人、それからサドカイ人のこの質問にイエスは本当に見事に答えました。みんなが驚嘆するようなそういう答えをしたんです。なんかね、なんかトンチが効いてるなみたいな、そういうふうに感じをするかもしれませんけど、なぜなのかってことをちょっと皆さん考えていただきたいんです。イエスが答えることができたのはなぜかってことなんです。どうしてなのかってことなんです。なぜなんでしょうか。それは聖書はイエスが書いたからです。ちょっとそれはね、語弊があるいうふうに言われるかもしれません。聖書を書いたのはマタイとかマルコとか、ね、パウロとかモーセとか、違うんですか。それは確かに書いてます。彼らが書いてるんです。そしてもっと言えば神様が書いたんじゃないですか。そうです。でもイエスも神であるお方です。はじめにおられた神の御言葉なんですよ。この世が始まる前からおられた神である方、彼自身が書いたからこそこの聖書の言葉を解き明かすことができたんです。おお、どっちだどっちだっていうふうに意地悪して言ってくる人に対して、カエサルも神のものだってはっきり言えたのは、彼が神であろう方、この御言葉を、聖書を書かれたお方だからです。 モーセの御書以外に復活なんか書いてないじゃないかっていうふうに言ってくる里帰人に対して、いやいや書いてありますよ、私が書いたんだからね、これ。そうやってこの御言葉を解き明かすイエスがここに表されています。私たちはだから聖書を読むときに、わかんないな、難しいなってことはあります。でも説教を聞いたり、人が生きて一緒に学んだり、また御言葉の光を読んだり、仲介書を読んだり、いろんなことをしながら、でも最初にしたいことは何かっていうと、イエス様教えてください、なぜならばあなたがこれを書かれたからです、あなたがこれを表してくださったから、その著者であるあなたが私にそれを教えてくださいって、そうやって聖書を開いて学んでいきたいと、そのように思うんです。一番下に神の国を立て続けようというふうに、書きましたね。イエスが最初に交渉会の時にみんなに話した言葉がありますね。一番最初に言った第一声ね、選挙演説じゃないけど、それは何ですか。時が満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。神の国が近づいたって言ったんです。イエスが来たことによって神の国が来たって言ってるんです。でもこの国は完全じゃない、不完全だ。イエスを信じて、イエスを信じる者と共にこの神の国を立て上げていこうではないか。この世でですよ、この地上でですよ。イエス様の支配が神の国だ。私たちは教会のことだけじゃない、教会から外に出て行って使わされていったところですることもまた神の国を立て上げる、そのような働きなのだということを覚えていきたいと思います。そして教会の中にいる兄弟姉妹、一緒にいる兄弟姉妹、これらの兄弟姉妹と永遠を過ごす、神の国を過ごしていくお互いであるということを、いつもいつも思いながら、思い起こしながら、神様に助けをいただきながら、この神の国を立て続けていきたいと思います。どっちかというとね、もう天国行っちゃったらもう全部完成みたいなね、そういうところ私たちはあるかもしれません、ね、いろんなもん煩わしいものね、もう今だけの辛抱だみたいなね。でもイエス様は私たちに語っておられるのは、この国で、この地において神の国を本当に表していく、自分の罪深さで、自分の至らなさで本当にこの苦しくなることはいっぱいある、人を責める思いがある、それをもっとまた自分を責めたりする、そういうものを私たちはいっぱい抱えているけれども、でもイエス様の十字架がある、よみがえりがある、新しい命がある、その命の中で共に励まし合いながら、声かけ合いながら歩んでいく、その神の国を立て上げる、その向こうにやがてイエス様が来る、神の国、そのよみがえりが私たちに与えられるんだということを覚えていきたい、そのように願います。神の国を立て続けていきましょう。しばらくお祈りしたいと思います。 この全世界の支配者であるイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
それでは応答祈祷を総出し前にお願いいたします。
天のお父様、主の御名を賛美いたします。3月最後の主日、こうしてここに集められて神様を賛美し、今御言葉を聞くことができ、心から感謝いたします。すべては神様の支配のもとにあることを覚えて生活すること、またこの世で生きる私たちは神に仕えるために働くことを教えられました。また天に行けば神の子としての兄弟姉妹であることも教えられ、今この地上でこの教会で私たちは本当に兄弟姉妹として本当に歩んでいるこの幸いを心から感謝いたします。愛を持って過ごし、神の国を立って続けていくことができますように、神様どうか守り導いてください。この聖書の時代も本当に神様を信じて歩む人と、目の前にイエス様がおられながら信じずに滅んでいった人たちがおられます。今の時代も一緒です。聖書の御言葉を聞きながらそのまま終わってしまう人、本当に心に留めてイエス様、あなたの十字架を信じ罪許されて本当に神様と共に歩む人がいます。神様どうか憐れんでくださって、本当に素直にイエス様を心に受け入れて天の御国に行くことができ、まだこの地上において本当に兄弟姉妹と共に愛を持って過ごすこの素晴らしい中に受け入れられることができますように、神様今日も多くの方々をあなたが導いてくださいますようにお願いします。今日のこの時の心感謝を賛美を持って、また献金を持って表すものとさせてください。この時を感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。